everyone. Welcome to the club. I'm your boss, Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私、長谷川ミラと佐藤真国主玲子の2人でお送りするおしゃべりプログラム。同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、
はい、さあ3月になりましたね。
はい、今月はもう、
はい、
3月、去年のあの3月からもう1年だったってやばくない？
去年のあの3月から
毎月同じこと言える
よかった、今の私の笑いのつもりが分かってくれなかった。私毎月も同じこと言う。
最近ね、自分のそういうミラに包まれる変なの気づけるの早かったでしょ、今。
早かった。前までは今の何が面白かったのみたいなのがさ、私もまあまあ我ながら突っ込んできますからねOh my god, it's been a year since last month
うるさい毎回ちょっとやろうじゃん、毎月
I'm crying
I wanted to say 今月は
すーとか言っちゃってごめん、本当にカットして
本気で笑ってるこの人何メモし出してんの、
めっちゃ面白いと思ったから、
あ、メモしてくれてんの、はい、ネタ帳、
うん、ネタ帳、メモ帳、どうぞ。
いや違う、私が言いたかったのは3月といえばあの国際女性デーです。 International Women's Day、
International Women's Month、
Month ボロボロの月
の月
っていう月から1ヶ月、あ、1年経ったんだねっていうのを言いたかったんだけど、うん、あのちょっと変な言い方になっちゃってね。
I love this. このクオートめっちゃ面白い。気を取り直して、3月8日が国際女性デーでございます。
はい、yes.
はい、で、最近は3月、日本ではその8日しか祝われてなかったけど、うん、もう結構世界的に見ても3月がそのインターナショナルウォメンズマンス、うん、まあ、3月は、そういうお祝いをしましょうっていう流れに日本も含めてなっているのかなと思うんですね、うん、
ね、なってきたよね、
うん、まあ、私たちも毎年って言っていいか、あの3月になるとこういう国際女性デーにまつわる内容だったりとか、
うん、
ジェンダーギャップの話だったりとか、お茶ですね
ごめんなさいめっちゃ音聞こえる
めっちゃ
素敵なお茶をありがとう、いつもご用意いただいて、
はい、プアル茶でございます。
I'm so sorry、 音すると思わなかった、
話していい、もうね、改めてね、この国際女性デーを皆さん、多分リスナーの皆さんは知ってると思いますけども、改めてご説明させていただきますと、うん、国際女性デーとは1904年にニューヨークで婦人参政権を求めたデモが起源となり、国連によって1975年に3月8日を国際女性デーとして、制定されました。国際女性デーは素晴らしい役割を担ってきた女性たちによってもたらされた勇気と決断を称える日です、うん、なので、まあ、過去にそういうムーブメントだったりとか動きをしてくれた先輩女性の方々のおかげで、私たちは当たり前のように選挙に行けたりとか、何回もこれ多分この番組でも繰り返し言ってると思うけど、昔はね、女性は自分で銀行口座を開けることができなかった、夫の許可がないと、うん、何もできなかった。だから結婚を女性はしないと社会的な権限をもらうことができなかった。想像できる
ね。
だから家とかもあれだったらしい、まあ、これちょっと国際女性での基準とは違うけど、うん、なんかママとこの間なんかその結婚前に同棲するかしないかみたいな話をしてた時に、うんうん、うちのママはいやもう全然今時はあれだよね、別に結婚しなくてもカップル同士で住んで、うん、まあ、ほら家が借りやすくなったっていう背景もあると思うんだけど、うんうんうん、まあ、言ってたのは昔はさって実家から出たかったら結婚するしかなかったのよとか、
うんうん、
だからもしくは結婚前提でお付き合いしてる人と住むとか。
なんでそれは、
うん、そういうもの、
あ、女の子はなんかもうそういう空気ってこと、
うん、多分もっと辿って深掘りしていくと、
それこそ女性は
働いてないからじゃない、
あと女性が一人で こう家賃を払ってっていう、うん、金銭的な部分もそうだけど、権利的に一人で借りれない、
借りれないっていうのも
あったよね、
多分あったと思うし、多分社会的な信用がない、え、うんうんうんうん、女の人一人で住むの、払えるの、うんうん、みたいな。で それはなんでかって言ったら、女性がそもそも働きに、ね、まともな仕事って何って感じだけど、うんうん、フルタイムの正社員、うん、今でもそうだよね、でも、うん、つくことができなかったのが、うん、どんどんどんどん皆さんがこう、本当にこれは感謝しなきゃいけないよね、
うん、
感謝する日だからさ、
うん、
まあ、これちょっと踏み込んだ話すると、うん、なんかメンズデーはとか男の人は称えないの、うん、みたいな、まあ、ちなみにメンズデーもあります、はい、だからメンズデーを祝いたかったらその日に祝えばいいじゃんって思う、うん、だからこの国際女性デーには割り込んでこないでっていうのがちょっと正直なところかな、
うん、
なんかそうだね、私最近気づいたんだけど、ちょっと文句言うとき英語になりがちだね、なんか今言おうと思ったのはなんか If you want to celebrate, go back to your own month みたいな感じで言おうと思ったんだけど、
うん、わかる、
なんか日本語で
感情じゃない、感情の問題じゃない、
あなたもしあなたがセレブレートしたかったらメンズデーやってくださいって思った、わかる、うん、なんか、うん、
まあ、そこはなんかもうそれは Women Gender Equality とかそっちの話になんかつながっちゃうからあれだけど、うん、
まあだと女と男で分けるのはどうなのとか、
そうだね、
その議論に行くともうちょっと待ってって感じだから、うんうんうん、OK There's 4月は4月20日はそれこそ LGBTQ のプライドマンス、日本はプライド、世界では6月がプライドマンスだよねとか、うん、まあそのあれがあるからメンズも盛り上がりたかった、いや俺らも毎回例えば大黒柱って言われて苦しめられてきたんだとか、うん、声上げればいいと思う、
うんうん、なんかさ何事もさやりたい人がやればよくない、
ほんとやりたいものやったもん勝ちって流れない、
すごいすごいすごい、
いつも私これ流れない頭の中で
流れない、
毎回流れないじゃん、やりたいことやったもん勝ち人生一瞬って頭の中でめっちゃ流れたりとか、あとギリギリの時はギリギリでいつも行きたいたいから、
全然流れない、
マジ、
うん、
ちょっと共感できないな、
だよ、ね、
えー、これめっちゃ君尾くんとこの間共感してたんだ、
あ、そう、
ギリギリでいつも行き、そんなことないんだよ、はい以上ですごめんごめんごめん、
まあでも本当そう思う、こういう議題が出てくるとこう、まあ、こういう発信するしたい人たちがすればいいし、それで私だって他の人たちが発信し してることで知識として、あそうなんだってなって、その信者にならなくても、うん、別に価値観をそこで、
まあ、応援しなくたりアグリーしなくてもね、そ
う
そ
う、しなくても知識としてこういう人たちはこういうことをやっているって思ってればいいし、ただそういういろんな思考がやっぱりいろんなところであるんだよっていうことだけの理解を広める、
うんうんうんうん、
っていうのになんかこうステップインして、お前それ違うぞっていうのは違うじゃん、
うんうんうん、ナンセンス、
うん、
だし同時に私は思うのは、それぐらい今法律的に特に日本とかは、まあ、そのいろんな国の法律を見れば分かると思うけど、ちょっと前ではとある中東の国では女性はサッカー観戦をしちゃいけないっていう法律があったりとか、今でもまだ全くメイクセンスしない女性だからやっちゃいけない仕事とか、
うんうんうん、
見ちゃいけないやっちゃいけない、
まあ、女性なのになんでこの仕事ついてんのっていう偏見とかね、
偏見なら偏見じゃなくて法律がまだあるから、うん、だから選挙に行けない国とかもあったりするわけだから、うんうん、それは私たちが今この日本っていう国で、いや男性もこうだろうって言える状況に慣れてるのは、うん、もしかすると裏を返せばある意味ちょっと幸せというか、
うん、
世界にはまだまだこういう状況になっていない、うん、日本だと今偏見じゃん、レイコが言ったみたいに、
うんうんうん、
法律上はさ一応、
うん、
一応平等なわけじゃん、うんうん、一応ね、
うん、
だけど、だからそこは忘れちゃいけないよね、もうちょっと世界基準で考えて、世界の裏側ではこういう理由で苦しめられている女性たちがいる。
今月のさポッドキャスト、その私たちも国際女性マンツということで、うん、3月こういったのにものにはまつわるエピソードを毎回話していけたらなと思ってるんですけど、
はい、
そこでそういうさ世界の情報みたいな私たちも集めてさ話すのは
いいね、いいね、
なんか多分その世界でどういうことが起こってるか、アメリカではこうだけど南米ではこうで中東ではこうでみたいな知識って自らわざわざググって調べる、
うんうん、
意欲のある人がどれだけいるかって言ったら多分ないと思うんだよね。
そうだね、
だったらなんかこう聞き流しのポッドキャストで聞いてくれてる中で情報として入るように、うんうんうん、 なんかそういうちょっと私たちも調べて、うん、そういうのちょっとやっ知りたくない？
そうだね。それかそれもだし、なんか後半でもしブッキング間に合ったら、あの私のお友達のさ、ジェンダーの発信してる子とか呼んで、その子に教えてもらってもいいかもね。
いいね、いいね。
なんかあのユイナって友達なんだけど、うん、あの私ロンドンで一緒に住んでて、うん、ユイナと住んでて、そういろいろ話して、その時から、まあ、彼女はそのジェンダー学を大学院で勉強してたんだけど、うん、で今何勉強して一緒にたまたま、まあ、細かい話言うと私のインターンの時の先輩の大親友だったから、まあ、そういう縁があって一緒に住んだりしてたんだけど、
うん、
あのそうで、フェミニズムの話を聞いたりして、私聞いてたら、え、私フェミニストじゃね？みたいな感じになったわけよ。要はそのフェミニストってさ、まあ、よくこれレイコとも議論するし、もう本当にヤングボスを毎回聞いてくれてる人は耳にタコができるぐらい言ってると思うんだけど、別に私たちは働こうぜって言ってるのがフェミニストじゃなくって、
うん、
お家にいて専業主婦やるのも、もう OK、 女性が働きに出るのも OK、
うん、
その全部、私たちが全てのライツ、権利を持って、まあ、全てっていうか権利を持って入れる状況がフェミニズムだから、うんうん、ジェンダー平等を願っているのであれば、うん、フェミニスト、
うん、
だけどやっぱり今ちょっとすごいあまりにも過激派が増えてしまって、
うん、なんか言葉の一人歩きがしちゃうよね。やっぱ日本ってそのフェミニストとか、
そうフェミニストイコール男嫌い、うん、男は下、いや思ってない、え思ってないし言ってない一言も、うん、だけどやっぱほらちょっとそういう発言をする、
うん、
いわゆる人が、しかもフェミニストってって名乗ってそういう発言をしてる人、これは世界的に今いるわけだから、
うん、
これは難しい。あえて私たちもね言わないじゃん、うん、毎回フェミニスト、私もあんまり言わない、私はフェミニストだけどって、
う
ん、正直今あの怖いよ、
うん、そうそう、
まあ、言うけど怖いよ、うん、毎回。
まあそれはフェミニズムとか国際女性デーとかに関係なく、多分日本のその、
いや海外も海外も
サステナブルとかさ、そういう言葉の一人歩きが結構多いじゃない、うん、日本語の中で新しいカタカナがこう出てくると、う
ん、まあね、
そこに対して過激に反応しちゃうような人たちとかが多すぎて、うんうん、なんかそれが悪い方向に捉えられたり、意識高い人たちが信じてるものとか、
うんうんうん、
それがなんかね言いづらくさせるんだろうね、きっと。
そうだね、
うんうん、
なんかこの肩書きって難しいよね、
うん
うん、
肩書きじゃないじゃん、一意見じゃん。
そうだね、本当はね、
うん、
でもなんかこれは本当怒られるかもしれないけどさ、 LGBTQ もさ、
うんうんうん、
なんかどこまで言うのみたいな話もあるわけじゃん、うんうん、ね、めっちゃわかる、
うん、
だけど同時にその肩書きを作ってあげる、あげる作ることによって、
うん、
もう心が豊かになって、
うん、
ああこれが私なんだって、
うんうんうん、
納得できる人が一人でもねいるんだったら、それを外野がとやかく言う必要もないから、
うん、
フェミニストっていう言葉があるのもなんかわからなくもないけど、怖く動きがちだよね、
うん、
このワードに関しては ね。あと私の場合はアクティビスト、
うん、
一回も使ってないというか絶対使わないでくださいって言って、まあ私はアクティビストではないんだけど、はた、うん、から見たらミラちゃんがやってることってアクティビストだよねみたいな、うん、でも私はやっぱりアクティビストっていうこの肩書きをつけることによって、ああまた活動家が言ってるとか、
うんうん
う
ん、
そういう見られ方をしたくないし、うん、まあ私がなりたいのもアクティビストではないから。
確かにアクティビストからの話ってなるとなんか一線置いちゃうかも。
そうなんだ、いや
入ってこないっていうか、
ね、難しいのよ、なんかそれぞれの役割があるんだよね、うん、アクティビスト全くあの否定したいわけでは全くない、全くないし違くて、
肩書きあるが一人歩きしてるだけでしょ、 その人たちがどうこうじゃなくて、
じゃなくて、え、ただアクティビストも必要なの、うん、だから超専門的に、しかも私は動いてる人ではないから、
うん、
すごい仲介人っていう立場でやってるつもりだから、アクティビストもアクティビストで世の中に必要なポジションなの、
うん、
だし例えばさ、グレタちゃんみたいとか、まあ、ニュースでさ問題になってるさ環境問題を訴えるためにさ、ゴッホの絵とかにさバーってトマト缶、
うん、
バーってかけたり、これ嘘か本当か分かんない、ポッドキャストだから言えるけど、結構美術系とか美大系の友達が言ってたのは、うん
うん、
まあどうせあれ展示してんの本物じゃないからねって、
うーん、
かけても変な話ね、でかけましたやばいってニュースになります、もうそれをさ彼ら求めてるわけじゃん、メディアに、なんていうの、結果的にネガティブに思われようとメディアに取り上げられて、うん、まあ、こうやって怒ってる人たちがいるんだけども勝ちだから、
うん、
だし、まあ、話がすごい脱線しちゃった、まあ、とにかくあれを見てて、うわ私はやらないけど、あの何グレタちゃんみたいに毎週金曜日学校に行かないで
環境問題について発信するかって言ったらそうじゃない、うん、だけど彼女たちみたいな方々がいるおかげで私はこのスタンスをキープできてるんだなっていうのはめちゃめちゃ理解してる。わかる、言いたいこと。なんかこのめちゃくちゃコアに発信してくれてる人たちがいるから私はこのなんかぬるい中途半端でできてるんだよなって思う。ここのコアでちゃんとこうやってる真面目な人たちがいなかったら多分私もそっち行ってたと思う。
日本ではさ逆にミラみたいな人がいないとそういう一つのものに軸を持ってプロフェッショナルに発信してる人は、うんうん、多分意識高すぎて若い子が目を向けれないんじゃない、ハードル高すぎるんじゃない、ま
あ
ね、
言葉を選ばずに言うと、うん、そうだと思う。でも、うん、人に思いを届ける時ってさ本当いろんなパターンが必要だと思うの、うん、答えが一個じゃないからそのアクティビストの人たちの思い、うん、深い、時にはちょっと心が傷つくかもしれない映像とか言葉とかでの発信の方がうわ心打たれて感銘を受けましたって人もいると思うし、うん、私みたいに、なんかみんなこうとりあえず楽しくやっていこうぜみたいな、マイボトル持ってるのかわいい、あ、いいえみたいなぐらいのスタンスの方が刺さる子もいるし真面目に刺さる子もいる、違う人もいるから、
まあね、
だから人間本当いろいろいるから、まあ、
両方必要だってことだ
じゃない、そうそうそう、だからこのリスナーさんで、もう毎回さ、まあ、ちょっとさ来るわけじゃん、レイコがそうじゃないって言うたびにさ、でもそうじゃなくてレイコみたいなポジの人も必要だと思う。その、うん、言葉にはアグリーしマインドには超アグリーなの、うん、でもなんかその言葉にはちょっとアレルギー反応を感じるんだよねっていうのは、うんうん、もうリアル、
うん、
だからよくな
その私がでしょ、
うん
うんうん、
そうじゃないよっていうのを伝えていきたいけど、
うん、
なんかリアルだしレイコに共感する子も大きな声では言えないと思うけど多いと思う、
うん、しだから逆に言ったら、うん、私も多分フェミニスト寄りじゃん、全然
全然そうよ、
そうだけど、ね、わざわざその言葉を自分で言わないのには世間でそういうことを言うとそれはそれでつつかれたり
無駄にね、
そう無駄につつかれて自分の意見をもっと言えなくなるっていう世の中だからそこを言いづらいよねっていう、でもそこは変えていきたいよねっていうところなんだよね、
うんうんうんうん、すごい、ま、もう一個この際っていうかなんか伝えたいのが、私と純也がさ映像でやってるコンテンツあるじゃん、それこそポーランドとウクライナの国境に行って取材したりとか地震の取材したりとか、うん、映像も意識してるのは超シリアスなドキュメンタリーをぶっちゃけ作ることもできると思うの、うん、深く掘って掘って、だけどそうじゃなくて、まあ、その深いドキュメンタリーもたくさんもう世の中にあるわけじゃん、ネットフリックス見たら、うん、もうめっちゃディープなディープなディープなところまで行ってるドキュメンタリーたくさんあるけど、私も含めて確かに私がこのサステナブルファッションとかに興味持ったのはザ・トゥルーコストっていうめちゃめちゃディープなドキュメンタリー映画を見たから、えって感銘を受けて感覚が変わって今日ここにいるのね、だからそれはきっかけではあったんだけど、
うん、
ファッションのことだったから見れたけど、うん、結構ねドキュメンタリー見るの苦手なの私、うん、心が毎回やられるし重いし、なんか現実知っちゃうと、例えばさもうじゃあ魚の映画一回見た時にさ、漁業についてのなんか肉食べるのが変な話悪って思ってたけど魚の方がやばいかもってしばらく魚食べれなくなっちゃったりとかさ、なんかもう入り込みやすい性格だからそういう深いのがもう見れない、でもそれが純也と話してリアルだからうちらの映像はなるべくそのまさに仲介人じゃないけどこの世きっかけにもっと深いドキュメンタリーが見たいって子がいたらいっぱい市場にあるわけじゃん、深いドキュメンタリー、
うんうんうん、
だそれの入り口というか間口になったらいいよね、
もうちょっとなんかエンターテインメント寄りというか、
そうそうそう、
私はねそっち派なの、逆に深いものが苦手で、うん、ドキュメンタリーとか入るの苦手だから
怖いね、
そういうエンターテインメントとか、うん、カルチャーとかで、うん、トレンディーに発信されてるものから興味持ってどんどん自分で深掘りして調べていくみたいな、
うんうんうん、
それが私にとってアマテラスの始まりでもあったし、うんうんうん、なんで日本文化がとか日本文化とかやれたらもうすごい深いじゃん、
うんうんうん、
深いしシリアスだしつまんなそうじゃん、
なんか
だけど
つまんなそうとか真面目ってなっちゃうから、そうそうマスじゃないマスなんだろうね、
うん、
このニュアンスね、
そうそう、だからそのもっとおしゃれでトレンディーなものから、うんうんうん、ファッションを通して和を発信したいっていう、うんうん、自分がそうだから私もそのスタンスでブランド作りとかをしてるのね、
うんうんうん、
だからなんか
わかるよ、
そういう感覚だよね、そのドキュメンタリーも
わかる、そうなの、
うん、
それでさ
だって深いやつはもうなんかNHK さんとかがやるじゃん、
てかもうあるじゃん、
うん、
この中間のある意味世の中では中途半端って言われるかもしれないけどここがいないんだよね、
うん、
だから社会変わってないんじゃないって思う、
う
ん、
ま、私もそう思う、うん、本当にいつも昨日のインタビューでも話したけど、日本のこの硬い部分を柔らかくしたり崩したりモダナイズするっていう、モダナイズってすごくいい言い方じゃん、
うんうん、
でも日本人はそれを崩してるとか、
うんうん、
壊してるとか、うんうん、文化とかをね、うん、違うじゃん、うん、どんどんモダナイズして若い人たちに残しながら発信していかないと、古いもので終わって忘れられちゃうよっていうスタンスが多分、なんか今全部ちょっと脱線しまくってるけど全部に通じると思う、
すごい思うし、え、それでさ、なんかリスナーさんにすごい伝えたいなってこのタイミングで思ったんだけど、
うん、
前にまあレイコと私もさでなんか電話した時さ、なんだろうな、まあ、とあるエピソードに対して皆さんからこうなんだろう、あのメッセージだったりとかディスコードでね、そう、うん、もらったりとかして、うん、あのなんだろうな、私よくも悪くもたくさんの方に聞いてもらえるようになったからこそたくさんの意見が届くようになって、それは全然なんかネガティブとかアンチとかそういう話ではなくて、
うん、
うーん、ある意味勝手になんかレイコちゃんミラちゃんはイコール超リベラルで超フェミニストで、
うん、
なんかちょっとそういう、これは私たちの話し方が悪かったのか発信の仕方が悪かったのかちょっとわからないんだけど、なんかいつの間にかさ、
うん、
そういうポジションの、うん、っていう感じになってるわけじゃん、
うんうん、
私は、まあ、ニュースとか出させてもらうたび結構スタッフさんにも言われるけど、ミラちゃんって意外と本当、まあ、真ん中とは言わないけど、私結構この意見は右左って何って感じなんだけど、
うん、
の全部が全部超少数派でマイノリティに寄り添いましょうっていう考えかって言ったら、うん、多分そうじゃないのね、
うんうん、
両方バランスを持っていると、あ、バランスってカッコつけすぎだな、時と場合によってあると思ってんの、うん、それがレイコと私の良さでもあるし、
うん、
この番組の良さでも本来はあったはずじゃん、
うんうん、
だけどなんかこう求められてる層みたいな、
うん、
こうであってほしいみたいな、うん、なんかミラちゃんとレイコちゃんはこういうことを言わないとか、
うん、
なんだろうな、ポッドキャストっていう媒体に甘んじてるかもしれない、
うん、
でもなんかテレビだったら言えないけどここなら言えるみたいなのが難しいよね、その配慮が、え、なんか媒体を変えてそれやるのはって思うけど、うーん、あまりにも心の底で思ってることを素直に発信できるところが少なすぎて、え、じゃあセクハラ発言はいいんですかとか、そういう話はもちろんない、そこまで派生はしてほしくないんだけど、そのなんだろうな、それぞれの正義と正論があると思っていて、特にこの、うん、リベラルと、なんていうの、保守っていう風になった時に、で私たちがたまに保守っぽい発言をすると、いやってなるんだけど、
うん、
なんかそれを別に受け入れてほしいとも思わなくて全然いいんだ、思ってないけど、うん、一応うちらの媒体だから なんか伝わるかな、それが私たちの意見なんだっていう風に一旦受け入れてもらえたら、受け入れるというか、
うん
うん、尊重してもらえたら嬉しいなっていうのはあったかな。
うん、まあ、そのための番組でもあるしね、その、うん、私たちを尊重してもらうためっていうか、私とミラの中でも全然意見が違う中でこう友達で意見が違う2人が意見をぶつけ合ったり、それを口論じゃなくて、うん、アイデアの共有に変える話し方っていうのをこのポッドキャストでは発信したかったから、
うんうんうん、
それに対して私たちの中でも、いや、ミラそれは違くないとかも、絶対それって私たちの中でなんかタブーじゃん、
うんうん、
意見に対して間違ってる正しいっていうジャッジはナンセンスっていうか、そういうそれはもう会話にならない、
うん、でもたまにしちゃう時もあると思う、
うん、でもあると思う、それを視聴者さんと私たちの中でもそうじゃないく言いたいよねってことだよね。
そうそうそう、うちらも完璧じゃないけど、
うん、
at least 少なくとも私たちはフェイストゥーフェイスでここで今やってるけど、
うん、
なんかそのそうだね、
メッセージいただいたものに対して、例えば私たち、私はそれはちょっと全然私は違うわっていう意見が来たとしても、それをそのまま言いたいし、
うんうんうん、
それは違うと思うよとかじゃなくて、うんうん、私だったらこうするなとか、私はこうだよっていう話し方、
うんうんうんうん、
なんかみんながそういう話し方にどんどんなればいいのにね。
そうだね、
本当に思う。
そうそう、だから例えばなんか私は思うのはしょうがないんだけど、 なんかここのこの部分のこの言い方ショックでしたとか来ると、うん、あなんかねテラ派の時思い出すの。テラ派のなんか見てる人そういう意見多かった、う
ん、なんかまあでもテラ派とかさらにさなんか変なとこっていうか一部一部うまく切り取られてるからさ番組とかテレビはね。
まあねまあねそうなんだけどその感覚がすごい、
う
ん
う
ん、
それをここで言われちゃうとね
そうそうそう余計になんか
あんまカットしてないから素だもんね、うん、こっちはね、
う
ん、
素だしあ私の素ってなんていうのかなその意見の否定ならまだいいんだけど結構人格否定に入ってくるとなんかまあじゃあ、すごい難しいこれどこまで流すっていうのはちょっと一旦あれだけど
このフェミニズム、まあ、発信者の難しさだよね、はい、リアルを発信してって言われてしたいし、はい、でもこういう意見が来ちゃうと私たちも人間だから
そう
っていう
フェミニズムとかジェンダーの平等の話をものすごくしたい、うん、私たち、うん、超したいんだけどもそれをすればするほどなんていうのかなうーん間違ったなんか求められる意見と多分私たちが思ってる意見がちょっと違った時、うん、皆さんと違った時の反応が、うん、ん?って思うからもうしなくてもいいかなと思ったりしたよね、うん、だからもう一切この話やめるっていうのもあったよね、うん、電話で話しててさ、うん、フェミニズム系の話もしなくていいんじゃないってこういう意見が来てしまうのであればみたいなのは
それがね仮に99個がいいコメントで1個がマイナスだとしてもそのマイナスの1個のね
うんそうね
影響力すごい
あるでもかといって私たちの意見に全部アグリーしてとも思ってないけどアグリーしないなら心にしまっといてっていうのは思ったかな
うんでも発信するものとしてなんかそんぐらい我慢しろよみたいな人も出てくる
いるよね、
うん、
難しいまあいいのよこの議論が生まれるだけでも十分いいと思うんだけど、まあ、それぐらい私たちは普通にそのジェンダーイコリティに対してものすごくやっぱりこう社会で生きていく女性として嫌な思いもたくさんしてきたしこれからの逆に先輩たちのおかげでこういう自分たちが今起業して自分たちで番組持っていろんな素晴らしいアクションが起こせてるから、うん、もっと次の世代のために、できることはあるんじゃないかっていうのはあるし、うん、多分人一倍強いはずじゃないうちら、うん、だからそこのコアだけは理念だけは伝わったらいいなっていうのはあるよねもしかしたら正しい言葉遣いだったりとか、まあ、ニュアンスが、
確かにね、うんまあ、口は悪いしね、
うん、口は悪いしずれてしまう時もあると思うけどなんか根っこはそこだよっていうのは伝えたかった
う、ねうん、意見はいろいろあっていいけどさ、はい、みんなでなんかいろんな意見逆にあった方がいいと思うし、うん、それを尊重して面白いことみんなでしてこうよって思う、うん、
そうだね
否定してても何にも伸びない
そうだ、ね、
この世の中
でさ3月7日今週ですね
すごいカーブかけるね
、3月7日今週、アマテラス主催で東京ヤングボスの公開収録&ディナー会が行われます。
はい、
そこで何を話すかっていう相談を今したかったけど、うん、でも今こう私たちが素直にいろんな話をしたのでそこの皆さんの反応だったりとか
確かに
コメントもらって、
うん、
3月7日に
いい、ね
うんうん、なんか話してでリスナーさんたちもいるわけじゃん、うん、だからもしこの回を聞いた後に、ね、意見がある方いたらこうディスカッション会みたいにしても面白いかもしれないよね、うんうんうんうん、イベントの中で
そうだね、うん、このそれもありだねエピソードとして出してもいいかもね来れない人の方が多いだろうし、
うん、そうだねじゃあ公開、まあ、生公開収録だからじゃあ撮ってそれもリリースしましょうか
はい、
うん、
いいね、
ちょっとだからいつもよりさらに会話っぽい
わちゃわちゃしてるとは思
うけど聞いていただければと
楽しみだね
楽しみご飯も
楽しみめちゃくちゃ規模も大きいから
そうだよね初じゃないこんなに集まるの、
うん
ね、
こういうの定期的にしていきたいね今年は
定期的にしますので、
はい、
お楽しみにしてください、
はい、
じゃあ3月7日会う人はそこで会いましょう
OK
See you soon
See you soon
東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。番組ハッシュタグは東京ヤングボス。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお待ちしてます。Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye! Bye.